さあやってまいりました。今週は古道研修生と題しまして、みんなに少しずつ話してもらいました。それでは行ってまいりましょう。セータのラジオ。この番組は太鼓芸能集団古道のメンバーである私三枝セータが個人の主観満載でゆるーくお届けする参加型ラジオ。今月は週2回変則日程にてお届けしてまいります。先週7月28日に熊本で大きな地震がありました。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。余震が続く中、この暑さでございます。今も避難を続けていらっしゃる方がたくさんおられると聞いております。皆様のご無事を心よりお祈りしております。そして一日も早く復旧が進みますよう願っております。このラジオは今日もいつも通りお届けしてまいります。皆様の日常が一日も早く元通りになりますように、そう願いながらお話をさせていただきます。もう一つお知らせがございまして、このラジオですね、8月配信日を変更してお届けしてまいります。いつもこの番組毎週木曜20時配信となっておりますけれども、今月8月だけは配信の日を変えさせていただきます。というのもですね、今月21日から23日、佐渡でアースセレブレーションがございます。古道の1年で一番大きな祭りです。せっかくですので、この EC を目いっぱい楽しんでいただくための特集をやりたいなと思っておりまして、ただね、これ始まる前にお届けしないと何の意味もないわけでございましてね。はい、というわけで8月は全4回以下の日程でお届けします。よく聞いててくださいね。いきますよ。まず本日8月3日月曜日、8月6日木曜日、8月11日火曜日、8月15日土曜日ということでね、曜日がバラバラでございますね。すみません、私もね、今言いながらこれを覚えられる人いないだろうなと思いながら喋っておりますが、時間はいつも通り夜8時です。そこだけは動きますので、毎日夜8時にあれって思いながら、いてくれればですね、この2週間で2発行きますんでね、2発ずつ行きますから、EC 特集と銘打ってお届けいたしますので、 EC に来られる方も来られない方も、あ、そういうことだったのねと思っていただけたら嬉しいですね。日程をぜひ覚えておいてください。よろしくお願いいたします。ということで、今私は、佐渡島におりまして、近況報告ですな。最近は家の生垣を剪定したな。生垣を、もうね、生垣の中から竹とか生えてきちゃって、竹がもう庭中をね埋め尽くすので、それを本当に防ぎたくてですね、竹の根っこを引っ張り出しては切り、引っ張り出しては切り、なんか鷹狩りをするといいと言ってね、地際からこうね、なんか地表近くを切っちゃうと、またすごい生命力を持って生き返ってしまうので、ちょっと高いところを切るらしいですね。そうするとなんか根絶やしにできるとか、そういう話を聞いたりとかしておりますよ。それと、まあ、祝祭に向けての事前の稽古をしております。私3日目祝祭に出演いたしますので、それに向けての自分の稽古をしたりとかですね、城山の夜をなんかフェスっていうか、キャンパーの方々に向けてというかね、有料企画なんですけども、城山で夜中ライブをやります。初日の、コンサートの後、そこのね稽古をしております。もうほんとここがね、一風変わった毛色の違う舞台でして、なんか普段思いっきり太鼓叩くとかじゃなくて、三味線弾きながら、何とか、歌を歌うんだけど、あの王道の演目がこんなアレンジでみたいなね、ちょっとおしゃれなことをやるんですよ。だからちょっと練習めちゃしなくちゃいけなくてですね、それの練習に追われていたり、研修生の発表会に出たり、全体会議をしたりしておりました。ということでですね、もう今日はかなりいっぱいゲストいますので、早速行ってみたいと思います。古道の研修生に一人ずつ登場をしてもらって、6月7月僕という、人間が来てどういう風に感じたのかというのをね、話してもらったり、この先の抱負について話してもらったり、各研修生によって、おなじみの台本めちゃくちゃな動き方してるんですけども、ぜひそれも含めて、楽しんでみてください。古道の研修生どうぞ。
愛知県豊田市出身、19歳の花江拓磨と申します。
よっしゃ、今研修所のオフに突撃してラジオを突然撮っておりますということで、なんかある？
セータさんが、ご自宅から研修所まで32キロほど走って、朝稽古に間に合わせて いらっしゃった時は本当にびっくりしたというか、うん、まあ、僕はまあ生徒さんなら絶対やると思うんですけど同期の元吉くんは、うん、あのその日の直前まで絶対に来ないと
あ、どんだけ大変か知ってるからね唯一。あ、お疲れ、お疲れ、
うん、もうその時は本当に、まあ、僕もまあ来るとは実際思ってたんですけど、うん、本当にいらっしゃった時は、うん、すごいびっくりして、うん、なんかそれに便乗してっていうか、なんかそのアホさが面白くて僕も夏休みに、うん、まあ、30キロ走って実際は怪我しちゃったんですけど、
いや怪我っていうかな、足痛くなっちゃった、
は
い、
足痛くなっちゃった、
足を痛くなるよ30キロ走ったら、は
い、とか、あと屋台林の稽古で10回とかもう限界まで通すっていう稽古の最初はちょっと本当に締め込みと鉢巻きでやるとか、うん、おっしゃっててすごいビビり散らかしてたんですけど、実際やってみて気持ちよかったっていうか、すごい楽しかったなっていうか、なんか本能的になんか楽しいっていうか、命燃やしてるっていう感じがあって、なんかこの感覚ずっと欲しがってたんだなっていうのに気づいて、なんかその生徒さんのアホさをそのやっぱ一緒に稽古して学んで、自分もそれを目指していきたいっていうか、そのアホさが欲しいな。
何回言うねん。アホさ欲しい。アホさ欲しい。やばい。よし、じゃあ俺がいなくなっても頑張ってな。
頑張ります。
よし、ありがとうございました。
ありがとうございました。
よし、ということで花井拓真くんが登場してくれました。愛知県出身ですね、私はオフの日に突撃をしていきましたので、研修生もビビってましたけど、なんだまた来たのかこの人はみたいな感じでしたけどな、まあ、6月7月の一番ビビったエピソードは、僕が僕の家から研修所まで走っていったと、まあ、33キロあるんですけどね、それに衝撃を受けて拓真くんも夏休み期間中家に帰って30キロ走ったんですって。でいきなり30キロも走るもんだから足が痛くなっちゃったっていうね。まあ研修生の走る距離って、まあ10キロか15キロの間なので、30キロとはまた違う世界が広がってるんですよね。20キロ超えてからがやっぱきつい、まあ30キロ超えてからがきついんですけど、まあというね、ことをして、もう足が痛くなってから研修生に戻ってくるというとってもアホなね研修生なんでございます。いやーもうね、たくまと喋ってると生徒さんはアホだ、生徒さんはアホだって言いまくるもんですからね。なんかちょっとさ、一段階強めに言ってない？アホさってね、失礼なやつですよ本当に。あの皆さん夏休みじゃない EC でね、たくまくん見かけたらぜひ声かけてあげてください。10回連続で屋台林とか通しましてね、1秒の休憩もなしです。本当にもうシームレスにずっとつながって、もうずっとずっとです。1時間屋台林を打ちっぱなしというスタイルではなくてですね、曲同士を10回連続でやるというスタイルでね、やりましたし、全員締め込みと鉢巻きで、やろうぜっつって、でみんなね服脱いでですね、全員締め込みと鉢巻き、もちろんサナコ女性ですから、その場合はジャージ着てましたけど、みんなね締め込みの鉢巻きで思いっきり叩いて、命燃やして叩けよということでですね、その感覚を入れてくれてよかったということで、この感覚欲しかったなって言ってくれて、よかったでございます。たくまくんでございました。ありがとうございました。じゃあ次行ってみたいと思います。次は
神奈川県出身19歳の元吉です。
元吉は、
はい、
横浜隼人高校だもんね。
そうです。
ルキと1個差
2個差 1個です。
ということは研修所一緒にやってるね。
やりました。
最後の方ルキも発表会来てくれたね、稽古に。
そうですね、
はい、なんかさ、どうだったこの6月7月は。
6月7月はとても充実しました。ありがとうございました。
あ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
そうか、なんか、はい、今後のためになる考え方を獲得したとかあったら教えてくれる。は
い、やっぱ意味わかんないことをするって
。ああ、なるほどね。やっぱそこに意味があるからね。
はい、あります。
意味わかんないことランキングって何が一番やっぱ謎だった？
謎なことは
全てが謎だと思うんだけどさ。
はい、
ご飯食べてていいよ。僕が今押しかけラジオしてるんでね。かぶってもいいから。
やっぱ走るのもやっぱり意味が、
いや、まあ、みんな走ったの相当やっぱあれだったんだね。
意味が
謎だったんだね。
意味が分からないところにやっぱ意味が宿るというか、うん、 そうだよね、そういうのは感じました。
太鼓を叩くっていうことがもう意味がないからね。そこをやっぱやっていかないとね。
はい、
よし、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで元吉くんが登場してくれました。元吉はですね、僕と同じ高校なんでございます。横浜隼人高校出身で、今準メンバーのルキも同じ高校出身で、つまり準メンバーなので1年間は研修所を一緒に暮らしてるんですよ。1年生2年生という関係でね。だからぜひ先輩を目指して頑張ってもらいたいなと思っておりますけども、意味わかんないことをするのがすごかったって言ってくれましたね。謎ですね。はい。で、ちなみにこれ食堂で撮っておりますので、その周辺にいる研修生がご飯を食べながらこのラジオ、まあ聞いてくれていたという、僕と元吉のインタビューを聞いてくれていたという状況も説明しておきますね。やっぱりどの研修生にとってもですね、私が走っていって研修所まで行ったのがマジで意味がわからない。まあ、本当33キロの道のりをいつもですね、研修生は車で移動してますので、その車で移動する道を私は走ってそれを行ったということがですね、やっぱ自分たちがいつも車で行ってるところを走ったというのはすごい驚きだったようですね。で、元吉は僕が実際に走ってくるまで絶対に走るのは無理だと言ってたそうですね。佐渡をね、時計回りに一周した男なんですよ、元吉というのは。歩いて、それね、歩いたからこそ彼は分かったんでしょうね、絶対無理だということがね。でもそれをやってのけてしまって、それがびっくりしたと、意味が分からなかったと。で、意味分からないところにこそ意味が宿るという彼も言ってましたけどね。でも僕はね、あれこうなんかある種挑戦するっていうことをね、研修生にも見てほしいなと思って。やっぱ鼓動のメンバーってなると余裕しゃくしゃくで構えてね、子供に来て太鼓一発も叩かないで偉そうにダメ出しだけするして帰るっていうメンバーにだけは僕は絶対になりたくなかった。そんな人はいないんですけどね。でもそういう風になったら僕は嫌だなと思って、自分にとっての挑戦でもあるので、研修生と戦うということはね。だからまずは自分がまず何か研修生よりも大きな挑戦をしたいということで、その挑戦する姿を見てもらってこそ研修生と話せると思ってですね、挑戦をしたという流れだたわけでございます。ということで、元吉にも声をかけてあげてくださいね。ありがとうございました。続いてどうぞ。
はい、皆さんこんにちはか、こんばんはか、おはようございます。何時に聞いてるかわからないんですけど、元気にいるように願っています。はい、僕の名前は佐藤翔平です。スペイン出身で、育ったのがブラジル、ボリビアとエクアドルです。いろんなところでちょっと育って、で今は日本にいます。
よし、もう一人ずつの深掘りはするとすごい時間かかっちゃうから、
はい、
まあ、その生い立ちとかはちょっと省くけど、
はい、
今のテーマは6月7月僕が来てたじゃない、
はい、
それでなんかこう一番心に残ってるエピソードとか、もうやりたくないとか、もう来て来ないでくれと思った話とかちょっとしてもらってんだけど、みんなに。
はい、まあ、来ないでくれという思いは全然ないです。どっちかというと、もっと来てほしい気持ちは めちゃくちゃあって、うん、で、まあ、印象に残ったものはたくさんあるんですけど、まあ、生徒さんからもうどんどんもっと声をもっと、もっとでっかく、うん、音をもっとでっかくというのが結構印象に残ってて、うん、で発表会ではその自分の中でちょっと疑問というか、うん、この方向性でいいのかっていうのはあったんですけど、だけどまあそこは信じて、その生徒さんが言ってたのを信じて行ったのがあって、でその荻尾家さんの方で、その
よかったね荻尾家さん、うん、
自分で聞いててこれで本当にいいのかっていうのを終わったんですけど、うん、だけどまあ生徒さんから、いやこの方向性で、
うん、
って言われたので、
うん、
それはもうそこ信じて、まあ、これは信じて
よかったよ、うん、
行かないといけないなと思って、
翔平の荻尾家さでようやくこの翔平という人物がちょっと出てき始めたねってみんな言ってたよ。
そうなんです
か。おあのぐらいやっぱ突き刺していっていいってことだね。 あのこれでいいのかという恐怖の中にやっぱ突き進んでいったということがやっぱりみんなにやっぱ評価されてるんだ。
あ、
だからやっぱ突き進んでいった方がいいってことだ。
わかりました。
よし、ありがとうございました。
ありがとうございます。
よしよし、一人ずつテンポ感めっちゃ早いな。翔平、佐藤翔平が来てくれました。彼はですね、面白い生い立ちを持っていて、スペイン、ボリビア、エクアドルというね、3カ国で育ち日本に来ているというね、とんでもびっくり人間でございます。彼が準メンバーになったらぜひ準メンバー会で深掘りをしたいという思いでいっぱいでございますけども、来ないでくれと思ったことはありません。はははははって言ってましたね。絶対思っとるやん、来ないでくれって。うん。まあ別にいいんですけどね。で、私が行くたんびにですね、翔平に、いいか、翔平、もっとでかい声出せ、つって。もっとでかい音を出すんだ、つって。言い続けてるんですね。more and more って感じです。常に、翔平に関しては。もう、 なんかこう優しいんですよね、めちゃくちゃに優しい。それでね、やっぱあのバランス感覚も非常にあって、みんなのことを考えてね、なんかすごい奉仕するタイプの研修生なんですよ。だからね、表現も非常に優しい。だからね、僕はそれを見て、いやダメだ翔平、そんな優しくちゃダメだ、もっといけ、もっとだ、突き進め、突き抜けろ、はみ出せみたいなねことをね、もう2ヶ月間言い続けてたんですよ。そしたら、おぎおけさという発表会の歌の演目がございまして、それをね、翔平がですね、今までに見たこともないような、もう超でかい声で、おぎおけさ歌い始めてですね、で、僕もですね、それに楽しくなっちゃって、翔平はもっとこういう風に歌った方がいい、翔平はもっとこういう風に歌った方がいいと言ってですね、もう、発表会の指導というよりは、もはや、翔平という人間の人物の演出という域にまで足を突っ込んだんではないかと思ってるんですけども、その感覚で言って、翔平のおぎおけさがすごいはみ出したものになって、それが結果的に、見てる人たちに、翔平って面白いやつだね、とか、翔平という人間のカラーって実はああいう感じなんだね、というのが見えてきたよっていう話があってですね。おい、やったね、翔平と。そのお前の持っている、腹に持っているナイフでですね、こう、鋭く研いだ、研ぎ澄ましたものでですね、どんどんいろんなものを切り裂き、突き刺し、もう、はみ出していけと、いう方向性が正解で、こんな方向でいいのかなという恐怖があったけど、やってよかったですって言ってくれました。よかったです、翔平、ありがとう。ということで、次の人物行ってみたいと思います。どうぞ。
はい、こんにちは、アメリカ出身28歳のネイビーニコラス赤峰です。ニックと呼ばれています。
ニック、
はい、
よし、今みんなに聞いてるんだけど、
はい、
同じくずっとねそこで聞いててくれたけど、
はい、ずっと笑ってました、
はい、同じテーマで何か心に残ってることなんかあったら聞かせてもらってもいいですか。
まあ、たくさんあります。
たくさんある
が、もちろんその研修場まで走ってくるっていうのはすごい印象的だったんですが、その後にまさか鬼剣舞の人踊りをするとは、それがもう本当に感動になりました。
本当。
はい。なので、そこと、セイタさんがいろいろなんか稽古のためになんか、ただただ稽古をするんじゃなくて、でもそのなんか屋台囃子だったりとかいろいろなんか企画してなんか特別稽古を考えてくださったので、それがすごいなんかそこの想像力というかそこのなんか何か新しいことをやってみようというのがすごい印象的でした、
はい、
と、うん、セイタさんのなんか、はい、バイブスがじゃあもう爆発的にはもうカラフルで
爆発的にカラフル、
はい、でこれを思ったのは発表会の前日の稽古で、一緒にユイのソロをしました。
やりました。
でその一瞬でなんか、なんかカラフルなバイブズの波になんか圧倒されてて、なんかおお、これがすごいわと思って、
はい、じゃあこのもうそう、実はもう8月でしょ、
はい、
そう思うと9、10、11、12、4ヶ月
ですね、
残りね、
はい、
行けよ、
行きます行きます、
行け行け。じゃあありがとうございました。
ありがとうございました
ということで、アメリカ出身のニック、ネイビン・ニコラス・アカミネと言いますけども、ニコラス、ニックですね、というふうにみんな呼んでますけども、28歳ですね。やっぱり彼も僕が走ってきたことをすごい印象的に話してくれました。何回出てくるの走った話ってな感じですけども、研修生にとってやっぱそれ衝撃なんですね、うん、で毎回の稽古がなんかイベント的でしたって言ってくれましたけども、僕なんかそういうイベントとかこう誰もやったことないことをするのとかね、なんかクリエイティビティがすごくね好きでね、なんかこう自分でやっててめちゃめちゃ楽しいじゃないですか。だから研修所ってある種こう常に同じことをこすり続ける、やり続けるっていうね、何も変えずにやり続ける2年間っていうのは、そういうのも非常に大切なんですけど、まあ、僕みたいな人間が研修所をかき混ぜに来たという狙いもありますんで、そのかき混ぜがね、いわばこのメンバーになった時に必要になってくるバイブスをね、なんかみんなにも分かってもらえたらいいなという思いもありながら、ただやっぱり修行僧のように怖い顔してやってるだけではやっぱダメですからね。それはね、はつらつの何か発散するようなものが、それもまた稽古技術ですから、それも稽古しようと思ってですね、いろんなイベントを取り組んでみたわけなんでございますね。走った後に鬼剣舞の人踊りをしてみたってね、これも本当古道の人にしか伝わらないのです、あんまり省略しますけども、ぜひ皆さん35キロ走ってから一番に踊ってみてください。したらわかると思います。ありがとうございます。爆発的なカラフルっていうね、語彙、やっぱさすがアメリカの語彙、ボキャブラリー。彼はやっぱすごい、ALT だっけな ELT だっけな、なんだっけな、エブリーリトルシングですね、 ELT はね、 日本に来て日本語を話しながら英語を教える先生もやっていたのですね。やっぱすごい日本語のボキャブラリーがあるんですよ。爆発的なカラフルってすごいですね。バイブスの波がね。そうそう、ニックと一緒に発表会稽古の時にあのユイのソロをね、あの2人で出ていて一緒にやって、いつも研修生がやるところちょっと1回僕にやらせて交代交代とか言ってやってですね、その時のことを話してくれましたね。やっぱ1回ずつのことをこうして嬉しかったって話してくれることは僕にとってもすごい嬉しいですね。ニックはね目立ちますから、皆さん話しかけまくっちゃってください。聞きましたよラジオっつってね。はい、ということで、次の研修生行ってみたいと思います。
京都府出身19歳の山口たつきです。
このみんな自己紹介するってなると急にめっちゃよそ行きのさ、あの宿根木公園スタイルの声量になるのがなんかもうあれなの、染みついちゃってんだねやっぱね。
そうですね、なんか喋り方もこれ研修生、うん、なんか研修生喋りなんかなまりみたいな感じだと思ってます。なんか
イント
ネーションとかも変じゃないですか。
変って言うなよ、頑張ってるんだろたつき。
はい、よし頑張ってます。
タツキって身長何センチ？
177センチです。
でか。結構でかいね。
ちょっと80センチには届かなかった。
もうちょいでいけるね、180。はい、ちょっと頑張ってね。
はい、
たくさん食べて。
食べます。
よし、じゃあみんなに聞いてるんだけどさ、同じテーマで。
はい。
なんか、この僕が6月、7月来てて、はい、この先の4ヶ月になんかこう、響かせられそうな概念と出会った話して。
概念と出会った話、うん、僕が出会ったのは聖太さんの音はクロフト文字マッキーであるということです。
おお、
聖太さんと稽古をしてて、あの聖太さんの音があの漫画で言うと、
はいはい、
もう必殺技を発動した時みたいな、もう超絶黒い太文字マッキーみたいになって、はい、
ワンピースのやつね、
はい、あの聞こえた瞬間があって、
うん、
あこういう音があるんだなっていうのにあの気づきました。
あ、そう。
はい。
あ
の一回日誌にも書いたんですけど僕、
うん、
あのクロフト文字巻きってただでかいだけじゃダメで、
うんうんうん、
あの太くはっきり、
うん、
かつ見やすい、聞きやすい、うんうん、もう分かりやすいっていう、もう全てが凝縮されてるのが、
うんうんうん、
クロフト文字巻きだなと。
はあはあ、じゃあもうこの4ヶ月先は全部クロフト文字マッキーで生きていくんだ。
はい。
あ、そうなんだ、聞いた？
聞きました。
聞いた今。じゃあクロフト文字マッキーでさ、
はい、
もう研修所のさ黒板とかにも書いていいんじゃない？
あー、なるほど、
行ってみようよ。
そう、
日誌とかもさなんかもうお前そこもかよっていうぐらいさ。
そうですね、
洗濯カゴとかに
さ洗濯カゴ
全部の名前をさクロフト文字マッキーでさ、
うん、
書いたらいいんだよ。やっぱさ、ただでかいだけじゃダメじゃん。
はい、ダメです。
でもさ、まずはただでかいことも大事だよね。あまずは
その思考ももうクロフト文字マッキーです、
ね、あ、そうなの、ね、まあね、もうとにかくさ、やっぱ自分の言ってることを言えとな。
はい、
あの稽古期間中ずっとね、言ってたもんね。少しでもみんながでかい男になれてたら俺嬉しいよ。
はい。
でもだいぶさ、きっと今5月のタツキを自分が見たら多分、おい、もっとお前でかい声出せよって言うと思うよ。頼むわ。だからさ、ちょっと体験入賞に来る子とかもきっと聞いてると思うんだけどさ、
お
ー、だからやっぱあの朝の体操とかね、おはようございますみたいな、でかい声だとさ、ちょっとみんなもおお、こいつこいつでかい声出るなみたいになるよね。いけ、はい。じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました。
びっくりしたよ最後の、はい、耳がツーンってなったわ。すみません皆さん、すみませんね。いいやつなんですよ、たつき。京都立花高校出身の名門高校でございますよ。ありがとうございます。なんか研修生の自己紹介でいつもああいうトーンになっちゃうんですよね。キャータシャッシェンっていう、あのなんか研修生弁みたいなね、研修生なまりって言ってましたけど、なまりって言うなよな。まあ面白いやつです。体めちゃめちゃでかくて177なんで、ちょっと頑張って200センチぐらいまでは行ってほしいなって常に言ってるんですけど、なんかクロフト文字マッキーの話してましたね。独特な観点だわ、本当にすごい。漫画の必殺技みたいなね。僕よくルフィみたいなキャラだなってよく言われるんですけどね、自分でその自覚はないんですけど、そういう人間しかコドにはいないと思ってるんでね。はい、 なんで、まあ、クロフト文字マッキーの必殺技を素直に4月まで言い続けてもらうと MP とかなくなりそうですけどね。なんかこういう音があるんだなという実感をこもった言葉、めちゃくちゃ面白かったですね。呆れてるに近いようなね、なんか吐息混じりの感じでしたけど、でなんかはっきり見やすい、分かりやすいっていう、そういうね、文字を心がける、そういう音を心がけるというふうに言ってくれました。頑張ってもらいたいね。うん。でね、いつも僕話すじゃないですか、やっぱりね、こうプロにもなってきていろんな方に指導とかしてるとですね、いいですか皆さん、ただでかい音を出してればいいっていうわけじゃないんですよとかって言ったりしますでしょ、カッコつけてね。でもね、まず研修生一回超でかい音出してみてっつって、うん、いいから一回めちゃくちゃでかい音出してみてと、はっきり何を言ってんのか言ってみなと。それが難しいんですよ。まあ以前にも話したんですけども、太鼓をしっかり鳴らせるかどうかっていうのがまずですね、あの門前払いか門前払わないかがそこで決まるわけです。で、鼓動の太鼓は分厚いしでかいので、もう全然鳴らないんですよ。僕研修生1年生になって一番最初の衝撃が、太鼓が全然鳴ってないっていうね。僕らが一尺六寸とかずっと叩いてたので、高校生の時だから、初めて二尺二寸とか叩いた時はね、太鼓が全然鳴ってねえな、鳴らせないんですよ、どんなに力ずくで叩いても。だからその衝撃があったので、まずはただでかい音が出せるというポイントは非常に大きいんですよ。でそっから先どう叩くかという世界になってきますからね。でもまずは一体でかい音出せるようにしようぜっていうことに取り組んだ6月7月なんでございました。ということで、ありがとうございました。次、
東京都出身20歳の高橋さなこです。
ついによ
ろしくお願いします。
ついに男どもの声から抜け出してたリスナーの方にお めでとうの気持ちをまずは表したい。お疲れ様でした、発表会
ありがとうございました。
なんか僕が2ヶ月間みんなにこう朝から晩までくっついて いろんなことを喋った中で、
はい、
なんかもう残りの研修生活4ヶ月なんだけど、これが配信される頃には、
はい、
そこに活かせそうなゲットしたことっていうのをテーマにいろいろ聞いてんだけど、
はい、
なんかない？
セータさん、あのずっと笑顔で、あの私たちの稽古がなんかちょっと空気悪かったりする時も、うん、なんか笑ってそのまま進めてくださったりとかして、
うんうんうん、
あのなんていうんですかね、で器がでっかいっていうか、っていうのを感じて、はい、あの鼓動の活動理念あるじゃないですか、あのワンアースの、
はいはい、
なんかそれの人間バージョンが、お
ワンアーサーなんだ俺は、
はい、
サナコからすると、
はい、だなと思いました、
俺さ、みんなの空気が悪い稽古に立ち会ったこと一回もないと思ってんだけど、あったんだ。
なんかちょっとぼーっとしてたりとか、なんかあんまりその順調円滑に進んでなかったりとかっていう時に、うんうん、こう 無言になりそうな時とか、うんうん、そういう時にそのままこうなんていうんですかね、別に遮ったり、
うん、
否定したりもせず、でも前に推し進めてくださるような感じがすごいなって思いました。
自覚症状がなさすぎていい。でもさ、子供村のプロダクションとかもっと悶々としてるよ。どうするつってこの先一体どうすればいいんだみたいな。で曲こうやって並べてみてさ、なんか僕発表会の場合さ、僕が前から見てて、はい、いやこれはこうじゃなくてこうしてとかさ、はい、もっとこういう風にした方がいいよとか言うじゃない、
はい、
でもさ、メンバーだけで作るとさ、お客さんが入るまで分かんないわけよ、
はい、
だからさ、分かんないのよこうってしかもとに特にさ、あの大太鼓屋台囃子とか三宅ちょんりまとかそういう曲はさ、
はい、
リアクションも大体想像できるわけ、もうやってる年数が違うから。でもさ、僕その何、面白いシーン担当のことが多いよね、
はい、
新しいじゃん面白いシーンって。めっちゃ怖いからなマジこれでもさ、面白くないかもって思うわけじゃん。なんか作った時はさ、面白いわ面白いわってハハハって笑いながら作るんだけどさ、何回も見てると もちろん面白くなくなってくるわけ、
はい、
でやっぱこうただあの コミカルなだけではダメだからつって、こうちょっと芸の路線っていうの、そのおもろ芸の精度をこう磨いていく方向に行くのね。そうするとそのコミカルだったはずの演目がだんだんこうなんかこうシリアスみたいな、いやもう少しこの足の角度がみたいなとか、現れてくるスピード感がみたいな話になってくるので、それがよし分かりましたってやるじゃない、やったところで面白くないのよだからお客さんが入るまで分かんないから、あのみんなの中で空気悪くなってるとかないない、もう全然ないない全然ないない、もうだって正解こうしてっていうのあるから、そこに向かっていけばいいわけで、だからあの、あどうしよう分かんない分かんないってなったらさ、聞いたらいいんだよ、おいいタイミングでピーって言
ったいやでもなんかそのここで笑いが起きるんだみたいなタイミングで、うん、セイタさんの発言によりみんなが笑顔になるっていうこととかがあって、そういうのすごいなってすごい思いました。
でも9月からもう自分たちでさ盛り上げていくわけじゃん、
はい、
でもさなこもやっぱそういうキャラになっていったらと、なんかいけるっしょいけるいけるみたいな言ってみたらいやでもお前さもっとでかい音出せやみたいなさなこがさ
なんか昨日発表会終わりのフィードバックをみんなで、うん、その中でした時に、うんうんもうちょっとみんな全員セイタさん身を持った方がいいよねっていうことはあったので、それは
いい影響なのか悪影響
いい影響
いい影響、
はい、言ってたので
気をつけて、 あんまり僕みたいに方向に傾倒しすぎると、あの非常にあの尖り散らかしてるだけのやつらになっちゃうのでそれだけちょっと気をつけてね、
はい、昨日もその話もしてて、うんうん、セイタさんって多分きっとコロの中でもちょっと異質なところあるんじゃないかって
言って、ね、一回しずくに本気で、はい、あのちょっと生徒さんマジでトップクラスなんでって一回ちょっと待ってくださいって待ってもらって、うん、ちょっと気をつけていただいて、じゃあ頑張ってね、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ということで、さなこ高橋さなこに登場してもらいました。うん、あの僕が喋ってる時間長くてすいませんね、あのさなこの声全然聞けなかった。でもどうですか、声がめっちゃ綺麗でしょ、さなこっていい声してんのよね。ここまでずっとね男と繋いだきて、ここに清涼感があふれるこのさなこの声ありがとう、うん、という感じでございましたけども、うん、なんかいろいろ話してくれてましたね。あの鼓動の活動理念にあります、私たちは太鼓と共に世界を巡り多様な文化や生き方が響き合う一つの地球を目指しますというね活動理念がございますけど、それは私たちは一つの地球というのでワンアースって言うんですけど、人間版ワンアーサーだそうですね、さなこから見たら。いやー世界がね広がっていくといいですね。子供村に来たりまた社会に出たりするとね、私をはるかに凌駕するワンアース人間たちがねもういっぱいいますからね、あのぜひその方も参考にしてもらえたらいいなと思いますけど、嬉しいですね。はい、ということで、なんか空気が悪い時もそれをあの僕がなんかどんどん推し進めてくれていたって言ってくれてましたけど、僕にはその自覚が全くないということからも分かるようにですね、本当に僕は指導者としての素質がないだって全然分からなかった、みんなの空気が悪いなんて一度も感じたことがなかったんですけど、どうやらなんだかこううつうつとしたものが流れている時もあったんだそうですね、うん、恐ろしいですね。まあ村の稽古はねもっと異様にあのもうマジで、はあ、どうしたらいいんだ分からないっていう時があったりもしますから、それに比べたら研修生なんて可愛いもんでございますね、うん、で研修生のうちは誰かにね人に聞いて、これどう思いますって、こんなことで悩んでるんですけどって言ったら、そしたら大体笑われますね、うん、そんなことで悩んでるのかよっつって、うん、だからね全然気にしなくて大丈夫ですね。はい、ということで、全員セイタさんになったら、その木は崩壊します。いいですか、絶対に気をつけてくださいね。うん、ある種、全員セイタさん身を持ってみたいなフィードバック出たのはね、僕が言った、なんていうんですか、良くない面ですね。はい、それは良くない、僕がねあのさも楽しそうに生活してるからそういう風になっちゃったんであって、いや皆さんちゃんとバランスをとってくださいね。一つの地球って言ってますでしょ、地球は一人じゃありませんからね。はい、いろんな人がいないと多様性がないといけませんからね。さなこのようなおっとりした話し方をしてくれる人がいなければ成立しませんから、ということで、皆さんに話しかけてあげてください。ということで全員登場してもらいました。はい、お気づきの方いらっしゃいますでしょうか。うん、 義鶴啓太が出演しておりません。なぜかというと疲れて寝ちゃってました。一人だけ不参加です。幻の研修生ですね、研修生の中の義鶴啓太ですね、千葉県出身八千代高校ということで、もう希代の大天才ですございますの、ね、この今回出演していないメンバーが、幻の研修生義鶴啓太、ぜひ、EC の会場なんかで見かけることがございましたらですね、生徒さんのラジオ、出てほしかったよとかね、うん、会えて嬉しかったとかそういう風に言ってあげてくださいね。うん、彼もね相当ね出たかったはずですからね。うん、まあでも残念ということで、別にまあこだわりもありませんから。でね、準メンバーになったら出れるわけですし、幻の研修生ということでね、ぜひ出てもらえれば、いつかね皆さんの前にも登場することもあろうかと思いますし、まあいろんな SNS には見て出てますんでね、ぜひ、その方も見てあげて、応援してもらえたらなと思います。皆さん声だけしか聞いておりませんからね。お名前はとか言って話しかけてみてください。研修生に、たくまと言いますとか言って、生徒さんはアホですとか言ってくれるやつがいたら、そいつが花井たくまという名前の人間でございます。非常に失礼でございます。本当にみんなね、6月7月よく頑張って僕の厳しい仕事に耐え、めんどくさい講釈に耐えてくれた、なかなか立派になった研修生たちでございますので、EC いやその他皆様の前に、お顔をね見せることがございましたら、ぜひ、厳しい目と温かい目を両方持ってですね、意見していただければなと思います。まあ、これから出世していく研修生でございますので、皆様の応援をお待ちしております。というわけで、今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。生徒のラジオでは皆様からのメッセージをお待ちしております。感想はもちろん、僕を困らせるような鋭い質問や言語化してほしいテーマなど、概要欄のメッセージフォームから何でも投げてください。全部読んでおります。そして Spotify ではセータのラジオプレイリストが更新中のほか、セータのラジオ公式 Instagram アカウントも始動しております。こちらではラジオの美味しいところをまとめた切り抜き動画をお届けしております。さらに新コーナーに向けて、僕も私もこのラジオに出て熱く太鼓を語りたいという究極の太鼓打ちからの出演希望は、こちらの Instagram アカウントの DM にて直接受け付けております。ぜひフォローして皆様の熱い思いをぶつけてきてください。プレイリストもインスタも概要欄のリンクからアクセスできます。次回のテーマは、EC 特集一発目祝祭ということで、演出の木村優太に登場してもらいたいと思っております。初回の投資稽古が多分終わった後に収録できると思うので、そのあたりの熱もね収録しつつということになります。それでは、また来週お会いしましょう。また来週じゃないよ、また今週だ、木曜日ですね、お会いしましょう。ありがとうございました。